冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第217回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。8月に入っておりまして、予定だと、これ配信いつなんですかね。まあ、お盆かお盆過ぎかぐらいだと思うんですけれども、
はい。
お盆を過ぎると、冬のライオンは新しい1年に入るんですよ。で、こんなタイミングでは、毎回来ていただいているということで、はい、今年も春さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今年も春さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
これはもう、毎回思うんだけど、本当にどこに需要があるんだろう、みたいな。
いや。
来ております、ね。ありがとうございます。でも、呼んでいただけること自体は、まあ、そんな多くはない人間なので、嬉しく思っております。ありがとうございます。毎年呼んでいただいて。
ありがとうございます。
ということで、で、うん、毎年、お呼びしていて、来ていただけててっていうことはある一方で、
うんうん、
そうそう話すこともないだろうっていうのもあるので。
いや、そう。去年、絞り出して、変な話をしたら、こう、自分の中でめちゃめちゃずっこけて怪我をしたっていう、勝手に自爆したという、痛い経験があったんで
。経験があって、はいはい、リスナーさんとかからそういう反応はなかったんだけど、自分の中ですごいうまくいかなかったな、
う
ん、みたいな気分が。
そうなんだよ。そうなんだよ。聞いてる方の人がどう思ってるかは、まあ、正直わかるわけもないんだけど。
そうですね。
なんか、自分の中で、いやー、これもっと全然いけたなって思っちゃうともう、
そうですよね。わかる。
どうしようもない感じになるよね。そうなんだよ、
はい。で、ということで、今回は、雑談会ですね。
はい。
はい。ということで、はい、何でしょうね。なんか、まあ普通に雑談会って言っちゃうと差別化ができないので、勝手にお名前借りて、おとがめ雑談会とかにしたいなってタイトル的には思ってるんですけど。
大丈夫なのか。全然、そこに著作権も何もない。一般的な言葉でしかないんで、全然構いませんけど。
この前ね、ゆうかぺさんが来てもらった時のタイトルが、うんうん、稲見孫雑談だったのでね。
うんうんうん。
それを真似してという感じで。おとがめ雑談ということで、
は
るさん。
個人的には、ゆうかっぺさんといえば、ゆうかっぺさんの回の時の音量がこうね、聞いたは聞いたんだけど、聞いたら、ゆうかっぺさんの音量がでけえんだわとか言って、こう、編集者目線で聞いちゃって。
ああ、そうでした
そうそう。まあ、いや、多分、俺が、細かく聞きすぎなんだとは思うんだけど。
ああ、ね、そうなん
です
、ね。
すごい。ああ、やりたくなるって思って。
ああ。
今日は大丈夫なんでしょうか。いや、人のところゲストにせ、でさ、当たり前に自分じゃないじゃないですか。
はいはいはいはい。
編集がね。だから別に、いや、それはそれで全然構わないんだが、みたいな。そう、自分でやったら、ね、これもうちょっとなーなー、みたいな、ね。とか、あと、俺の声割れてたわーとかね。
ああ。
言ってくれよーみたいな。そういうのあったりしますよ、結構。
確かに、今年はもう事前に言ってないので、今年とは思ってないんですけど、
うんうん、
もし来年来ていただけるんだったら、来年は普通にお仕事として編集をお願いしようかなと、春さんですとか。
じゃあ今回はロハで、やりますか。
いえ、今回は、私の方でちょっと一応、バランス取れるように頑張ってやってみますけど、来年お願いできればと思っていて、で、はい、どんぐらい違うのかなっていうのもちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど。
いやでも毎回聞くたびになんかライドーさんの苦労が垣間見えるなって思いながら聞いてますよ。なんか、タイミング、こう、ああ、これなんか音声のタイミングずれちゃってんなーとか言って思いながら聞いてた。
ああ、ありますね。
なんか喋り微妙にこう、なんかテンポ噛み合ってなくないみたいな。
そう、なんかちょっと食い気味に返事してる時とか
ね。そう。ありますね。ああ、いや、案内でもね、なんかね、音源こう、バラで撮ってるじゃないですか。
うん、うん、そうなんですよね。
と、どうしてもね、なんかね、何の関係なのかわかんないけど、やっぱりね、音源の尺がね、合わなくなっちゃうときがあるんですよ。なんか片方が長くなっちゃったりとか。
そうそう。
そういうのがあって、それを普通に編集しようと思うと、後の方でだんだんずれていっちゃうんですよね、頭合わせて。
そうなんです。だから頭は合ってたはずなのにってなったりするのもあるし、なんか、ゲストの方にいただいた音源が明らかに5分10分短かったときとかってなんだろうみたいな。
それは、怖いっすね。それでも、なんか話抜けてるわけではない。 でしょ
う、ね、抜けてるわけではなかったと思いますね。すごい苦労しながら話のタイミング、うんうん、まあ、ゲストの方がメインで喋ってる回だったと思うので、
うんうんうん、
その人の話と自分たちの相槌の噛み合ってるところにずらしながらみたいなことを結構苦労しながらやったりしました、
ね。大変だ。
初耳。
はい。
でも、それ系はね、俺も未だにやってますよ。それこそゲームなんとかで3人とかで収録するじゃないですか。微妙にね、それこそ 0. 点何秒ぐらいですけど、
うんうん、
ずれるんですよ、最後に。頭は合わせても、最後がずれちゃう。
で、
一個ずつ、トラック一個ずつ、こう、0. 点何秒、その、うん、オーダーシティとかでも引き伸ばせる機能があるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
あの、テンポの変更みたいな
ですね。話が早いのかな。
そう、最初にそれやっといてみたいなことは未だにやってますね。
はい、まあ、そんな感じの話から編集の苦労みたいな、なんかね、前に去年の秋か暮れかぐらいに、それこそね、はじめちゃんたちとお話しされてたような話から入った感じになりましたけれど、まふいさん全然わかんないはないけど、ほぼわかんないですもんね。
まあ言ってることはわかるけど、
うんうん、
知らないっていう感じですか。
もうそこは全部ライドさんに丸投げしといた方がいいですよ。
できるなんて言うと頼まれるからね。
確かに。
そうそう。なんか番組いっぱい抱えてて4つぐらいやってるんですけど、一つだけ一緒にやってる人が編集してくれてるっていうのがあって、
うんうんうん、
その楽さも知ったっていうのはあるんですけどね。
ああ、人にやってもらう楽さ。
で、僕はあんまり耳がそんなにいい方でもないし、気にならない方なんで、編集の、何ですかね、そういうタイミングのとかはそんなに気にならなくて、まあ、チェックしてくれって言われるからわざわざ頑張って引っ張り出してちょっとぐらいは言ったりするんですけど、どっちかっていうと、なんか間違って言って訂正してるところは丸っと切っちゃえば、みたいな話はするんですけど、どっちかっていうとそういう編集の話で、音量のバランスとかはあんまり、ピンときてないので、下手くそなんですよ。
俺も、だから自分が出てるやつじゃなければ全然そういうの気にならないですけどね。
あ、
自分が出てるとやっぱり自分が関わってるやつみたいな感覚でね、やっぱり気になっちゃうところがあったり
する。でもそうですよね。
うんうん。
そうそう、あ、そうそう、それで思い出したんですけど、ね、ゲームなんとか一緒にやってる小平さんが、
はいはいはい、
うちに出た後散々きつかったっていう話をされて
て話がむずい。何喋ったりとかわかんないぞ。テーマどうしたらいいのか。
春さんもそういう去年のね、この時期出ていただいた時はそんな感じだったんだろうと思うんですけど。
うんうんうん。
そうそう。なんか。
そう、俺あんまりね、かっちりテーマ設定して、こう、プレゼン帳に話すのがあんまり得意じゃないんだな、うん、なんか、まあ、去年ので改めて思ったみたいなのがあるんだけど。は思ったんですよね。今までだって、音ガメとかゲームなんとかも基本的にはまあ、ざっくりこんな感じの話をするっていうだけで、まああんまりプレゼンっぽい話のスタイルではないんですよね。そう
ね、
そうそうそう。
一方的に話して二人に聞いてもらうとかそういうことにはならないですよね。
うんうんうん。まあでも小平さんとかは早通でそういう
感じ。あ、そうスタイルでやってるから。
だけど、まあまあ、でも、その、どの球を投げたらいいのかわからんとかっていうのは確かにありますよね、人の
番組だと、ね。小平さんは割とこう結構戦略的というか、どういうのがここの番組では受けるかとか、うん、そういう意識が強いというか高い人なので、
うん、
多分だから冬来のリスナーに合う話ってなんだろうとか、僕からしたらそんなの考えないで好きな話してくれればって感じだったんですけど。
確かに。
すごい考え
てくれちゃった。いやでも絶対考えますって、それ。
そう。
人の番組出るからにはやっぱりそこに本当に自分の、好き勝手なっていうか、誰にも刺さらないネタ持ってきてもしょうがないわけじゃない。
まあまあそう
なんです、これはさすがにディープすぎるだろうみたいな。
ああ、まあ、
それはそれで面白いとも言えるんだけど。
ね、そうそう。で、なんか、僕と、スタートが同じぐらいの人とかは割と気軽に出てくれる印象があるんですけど、
うんうん、
ポッドキャスターとしての先輩の方々は、まあ、ある意味後輩の番組だからっていうのもあるのかどうかわかんないですけど、すごい気にしてくれるなっていう印象もありますね。
ああ。
あとは、その世代が割とそういうことにこだわりが強い世代とかいうのがあるのかもしれないんですけど。
うん。でもなんか、この番組のそのスタイルがこうね、前編後編見たので、後編は割と、まあ、かっちりテーマ決めて話すみたいなのが多いから、
うん、
やっぱなんかテーマは決めないとなっていう感じがあるから、そうするとやっぱりそれについて、こう、ろろと話すみたいなね。
まあそうですね。まあ一方的に話してもらうスタイルにな
っちゃ
うから。
うん、
なかなか難しいは難しいですけどね。
そうですね。まあ、それが得意な人もいるんでしょうけどね。
そうですね。
むしろ話したいみたいな。
テーマ、そうそう、話したいテーマあるんですよ、みたいな人もいるにはいるんですよね。
そうそうですよね。そうそうそう。それはそうだと思いますよ。うん、その、布教したい、みたいな、ね。
そうそうそう。で、うん、好きなことあるんだけど、自分なんかじゃ語り尽くせないみたいな、ユーカッペみたいな人もいるから。恐れ多くて語れませんみたいなノリの人もいるな、っていうのもあったり、なかなか、 僕は自分でこれ話すのが全然苦じゃなかったんで、みんなとそんなに苦じゃないだろうと思って始めちゃってるところがあるんで。
そうね、まあ、まあ。
身近で一番苦労してるのは真冬さんかなとは思うんですけど。
確かに。
何を話せばいいのやら。いや、まあ、なりますわね。
そう。ただ、真冬さんは割と、なんだろう、まあ、自分の番組だからっていうのもあるけど、うん、崩してくる。悩み相談みたいなことをしてみたりとか、なんか好きなものについて話しましょうっていう話、一応前提になってるんだけど、
うんうん、
嫌なことあったみたいな話をしてみたりとか、割とその僕が作ったフォーマットを何年かかけて徐々に崩しつつあるみたいな感じが。
まあそこに縛られちゃうと、だいぶ固まった感じになっちゃう。
そうなんですよね。で、まあまあ、引っ張れるだけ引っ張ってぐらいにしか思ってないんですよ、僕も。で、うんどうなってもいいようにで冬のライオンって自分たちの名前モチーフだけで、なんか何好きなものラジオみたいな名前にしてないっていうのは、このパターンうまくいかなかったからちょっと考え方変えようみたいなことがあってもいいようにって、まあ二人とも初めてみたいな状況だったんで、
はいはい。
そうそう、ちょっと逃げのタイトルっていうところもあるんですよね。
ああ、そうですね。まあそれこそ音上目とかも、まあ実質そんな感じになってますけどね。
ああ、そうそう、音とゲームですもんね、もともと。
そうそうそう、もともとは音とゲームなんだけど、まあ、もう何話してもいいや的な、ゆるい。
もう、それこそでもそういう意味で言うと、その答えが出ない話って、ハルさんの言い方で言うとよく出てくる。
はいはいはい、はいね。最近多いですね。
まあ、他の世界では、同じに、イコールじゃないと思うんですけど、思考実験みたいな言い方される方もいるとは思うんですけど。
うんうんうんうん。割と番組でやりがち。愛とはみたいな。愛とはなんだ抽象的な概念みたいなところに。そんな厚苦しい雰囲気じゃないけど。なんか世の中で会ったこととか、こう、その辺の話から、いやでもさ、平和ってさ、結局なんなんみんな平和がいいって言うけど、平和ってなんなんとかいうことを永遠とこう、嫁さん、まあ俺が振って嫁さんにどう思うみたいな。
うん、
永遠に喋ったりとかね。そういうのは結構好きで、音亀はやってますね、最近。
多分、その話が、音亀に合ってるのは、二人が同級生で、学校も一緒、学校が同級生、学校で同級生だから、同い年で学校も一緒みたいな感じだから、
うん、
なんか、なんだろう、話のこう、感じが合うんだろうなっていう気はちょっとなんとなくしてるんですよね。
うんうんうん。
一人が超物知りで何でも正解知ってますみたいになったら成り立たないじゃないですか。
まあ、そうっすね。基本的には無知の知だと思ってるね。何でも知ってるって思い込んでるやつはむしろやばくねえかぐらい。
いや、まあまあそうですけどね。
とこありますけどね。
うん、
そうっすね。それはでも、答えがないからこそ、その、嫁さんと話してるっていう、その、
うん、
まあ基本的には何でも喋れる間柄の人間とやるっていうのはなんか活かせてるような気がしますけどね。
そう。で、僕はそれが大好物で、まあもともと音亀がすごい好きなんですけど、音亀の中でもその手の話が出てくるとすごい喜ぶっていうね。
そうっすね。その手の回を上げると、ライドウさんが、俺が好きなやつ行きますみたいな。
そういう内容をツイートしてくる。
上げてて好きねーって思いながら、毎回見てますけどね、そのツイート。ありがてえな。
やっぱりあれ聞いてると、自分でもやっぱり同じように考えて、まあまあね、参加こそできないけど、
うん。
あ、でもそれって、とか思いながら聞いてるんですよ。
すげえ聞きたいっすけどね、そういうのね。ライトさんが思う愛とは、みたいな。
あ
みんな愛だろ、愛って言うけど、結局その愛ってなんだと思ってんみんな、みたいな。とかね。
まあね、結構、いろいろテーマ的にはね、もうちょっとひねった、本当に思考実験みたいなのって言うと、なぜ人は人を殺してはいけないのかみたいなやつとかもあるし。
うん、ああ、そうですね。結構危ないこと言ってそうな回なんで、皆さん聞かない方がいいですよ。愛な気持ちで聞かない方がいいですよ。危ない子やつって思いますから。
なんかいろいろそういうテーマ設定、なんか僕、なんとなく今日普通になんか、ふと思ったのは、なんか、人気があるのと、
うん、
こう、例えば、うん、なんだろう、映画とかね、人気があるのと面白いのと、自分が好きなのは全部違うよな、とかいうことをぼんやり考えたりしてて、
うんうんうん、
その三つの定義ってどんなんだろうとかって話もしたら面白いかな、なんてことは。
人気があるのは、まあ、大衆向けってことじゃないですか、ざっくり。
そうだし、結果が出た、結果として人気があったっていうことで。で、面白いから必ず売れるでもないし。
まあでも、面白いの定義がさっていう話になっちゃうね。
そうそうそう、そういうことなん
だ。面白いってなんやねんって。
そうそうそうそう。
誰から見てやねん
とか。優秀な作品とかってね。
そうですね。いい作品と、
そうそうそう。
その売れる作品は違うみたいな、多分
ニュアンスなんでしょう。そうそうそう。だからよく、なんだろう。アカデミー賞はそうでもないけど、ヨーロッパの方の、 映画祭の賞とか取ってるやつで、うん、結構小難しい映画が多くて、いわゆるよく売れる映画でもなかったりするじゃないですか。
うん、まあ、賞を取ったりすると売れるけど。映画好きの人が評価する映画みたいな。そうそうそう、芸術性が高いみたいな、
ね。みたいな話になってくると、うん、だからといって売れるわけじゃないとかなるし。
うんうん、
で、それぞれ、人気があるやつも売れてるやつ、評価が高いやつも自分が好きが嫌いかはまた全然別問題だよねっていうのもあるし。
うんうんうん。うんうん、そこはまあまあ、でも割と、わかりやすく、その、なんだろう、その作品の良さみたいので、こう、評価軸として、あるというか、
うんうん、そうですね。
部分ですよね。そこら辺を割、ある程度自分の中で、こう、分かって評価しないと、
うんうんうん、
こう、なんか、勘違いとか、すれ違いみたいのが起きがちみたいな、
ね。よくね、その、ツイッターとかで簡単に、これは傑作とか名作とかっていうのは、まあ、それはツイッターなんだからそのぐらいいいじゃんっていうところもあるんですけど、うんうんそれって誰にとってのとか、それって単にあなたが好きなだけじゃないみたいなこととかって
思う。急にひろゆきみたいなこと言い始めちゃいましたそれってあなたも感想ですよね。ええ、感想ですけどっていう。
そうそう。感想なんだなっていう人は別にいいんですけど。
そうそう。ツイッターで自分がこれは傑作だ、かっこ、と、俺は思う。
うん、
に、をつぶやく分には全然いいんですよ。そうそうそうそう。だからそれを、人の評価、だから、別の人が、
それは違うみたいな、うん。
これは俺は面白いと思わなかった。に対して、いや、めちゃ傑作やろって、お前の何も分かってねえって言い出したら、やべえなって感じはあるかな。
で、その3つ並べたやつのことを考えたときに、ちょっとふと思い出したのが、うん、真冬さんがね、好きな三拍子さんっていうお笑い芸人さんがいるわけなんですけど、
うんうん、
いわゆる、真冬さんが好きで、売れてるわけではない芸人さんっていうところにはなってしまうと思うんですよ。テレビにいっぱい出てるわけではないので。でも、真冬さんから見たらだからって言って面白くないわけじゃないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。だからそこの、で、僕も見て面白いと思ってるんで、まあちょっと真冬さんに肩入れする感じにはなるんですけど、
うんうん、
結果として売れてるかどうかと、やっぱりその、いわゆる芸人として面白いかどうかっていうのは、
うんうん、
なんかきっかけチャンスつかめたかどうかみたいな話だったりもするし、
うんうんうん、
単純に面白さで言ったら、そのテレビ出てる人と、まあ、三拍子さんがどうとかじゃなくても、売れてないお笑いさんでも、売れてる芸人さんに負けないぐらい面白い人って当然いるだろうし、
うんうん、
例えば、我々の関係で言うと、ポッドキャストでも人気の高いポッドキャストと人気のそんなにないポッドキャストがあるけど、
うんうん、
人気がないからって面白くないわけじゃないし、単純に知られてないが多いじゃないですか、うんうん、ポッドキャストは特に。
はいはい。
うん。そんなことも。
ええー、私の好きなコンビが昨日 M11 回戦落ちたんで、すごいそのことについてはあれなんですけど。そうなんです
ね、まあその評価はもう絶対かって言われるとね、審査員
とも、ね。そう、だからどこの誰かもわからない謎の作家の採点じゃないですか、結局。
いや、そうそうそうそう。で、しかも、お笑いってそもそも評価めちゃ難しい気がするのよね。
うん、
笑いの、その、ツボって、で、人によっての違いめちゃくちゃあるじゃない。うん、俺ダウンタウンとかあんま得意じゃないし、みたいなさ。そういうのってめちゃめちゃあるじゃないですか。
うん、
いや、ほんとそうだと思います。
まあでも。
だからそれで、でも M1 で結果を残すかどうかで解散するっていうのはすごい決まってくるから、なんか、でもその人が、その落とした人が絶対悪いわけじゃないけど、
うん、
こっちからしたら憎んでしまうよっていう
。それ M1 で落ちたら解散っていうのは本人たちが言ってるんですか？
いや、言ってなくて、だいたい8月、9月になると解散ラッシュが続いてくるんですよ。特に若手が。
それが M1 とかの絡みで。
じゃあ今年3回戦行かなかったらやめようって多分裏で言ってる。私たちには言わないけど、裏で決めてて、あ、落ちたからじゃあ解散ねっていう感じ。
だから M1 が15年目までだっけ？
今は15年目
だ。だから15年やってきて、M1 で例えば3回戦までいけないっていうのはもう才能がないんだろうっていう見切りをつけるきっかけとかにしてるみたいな側面もあるとは思うんだけど。
うんうん、確かに。
うん、で、まあそういう意味で言うとなんかそういう機会を与えてること自体に意味がある可能性もあるんだけどね。
まあまあまあまあ、確かに。
まああれっすよね。それこそ、その、さっき言ってた3つ、その自分が好きなものという、いい作品っていうのと、その売れてる作品っていうのの、その、まあ自分が好きなものはもう完全にその個性というか、もはやアイデンティティみたいなところに関わる話なんで、まあそれは置いといて、いい作品から売れてる作品になる間に、それこそマーケティングだったりとか、マネージメントみたいのが、やっぱり介在するというか、
そうですよね。
がないと、そうはならないみたいのは、
お笑いさんってどうしても特に吉本みたいに大きいところだとある程度有利。まあ、大きければ芸人さんも多いんで、そこの中の戦いもあるんでしょうけど、
うん、
まあ、もともと劇場も多かったりするから、あの、ライブの数は多いとかね、
うんうん、
客は呼びやすいとか、そういうのもあるんだろうし、
うんうん、
いろんな業界、例えば音楽の業界とかでもそういうのあるだろうし、
そうでしょうね。だからいいものを作ってれば、こう結果がついてくるかって言われると、実際そうでもないみたいなところって結構すごい難しい。でも、やりたくないようなマーケティングはやりたくないっていう気持ちも俺はすごいわかる気はするんですけど。はいはいはい、
なんか、
こういうことすりゃまあ、簡単にその、うん、なんだろう、ファンを稼げるじゃんみたいな。
うん。
とか、なんか、YouTube とかだったら、視聴者数とか登録者数増やせるじゃんみたいなあっても、でもこれはやりたくないじゃんっていうところ含めて、その人たちの個性だよね、みたいなのは思ったりしますけど。
そうですよね。まあ、昔の話になるけど、小室哲哉さんって音楽の話に急になりましたけど、小室哲哉さんってめっちゃその、なんていうの、売れてる曲を、売れやすい曲を作るみたいな才能があった人だと思うんですよね。
うんうんうん、
でそれを、なんだろう、自分が好きか嫌いかを抜きにして、売れるための曲の作り方っていうことが、多分それを作るのが楽しくなってたんだと思うんで、別に悪くはないんだけど、
うんうんうん、
で一方で、ロック系のミュージシャンの方って、売れるまでって割と尖ってて、自分たちを曲げないって言ってて、レコード会社と契約したりするときにどこまで曲げるかっていう葛藤があると思うんですよね。
うんうん、
こうしてくれとか、こういう歌は歌わないでくれとか、
うん、
みたいな、こう制約がついてきますよね、多分レコード会社と契約する。
まあ自由にできなくなったりしがちみたいな話はなんとなく、まあ、
ね、
見聞きしたりとかイメージではありますしね。
そうですよね。だその辺もだからどこまで折れるか、でも食っていかなきゃいけないとかね、そういうのもあるんで。
うんうんうん。そう、だから、なんか、そういうのでさ、なんか、例えば、こう、昔から知ってるファンがさ、うわ、変わっちまったな、とか言うのやめてあげてってちょっと思う。
そうですね、
いや、変わるんだよ。ポッドキャストとかもそうだけど、いや、変わるんやて、しょうがないて、って思っちゃう節はある。全く同じじゃいられないのよ、ずっと同じじゃん。っていうかもう、初期衝動をずっと保つことなんか無理なのよ、初期じゃないんだもん、だって。
みたいなさ。そうですね。
やっぱり変わらないこと求められがちだったりするけど、まあでもその気持ちもわからないではないんだけど、うん、でも、うん、まあ変わって嫌になったらまあそれは別に、離れててもいい自由もあるんだけど、なんか変わっちまったな、みたいな感じに言うのはちょっとなんか、涙ちょちょぎれちゃうのではみたいな。
その感じで僕割とその僕の世代の好きな音楽ってなんだろう、例えばボーイとかブルーハーツとか尾崎豊とかそういう感じだったんですけど、
一世代上だやっぱり。
そうですよね。その辺がやっぱりそれぞれ3枚目ぐらいのアルバムまでが好きなんですよね。やっぱり初期の方が好きで、まあ当時別に口に出したりはしてなかったけど、多分そういう感覚があって変わってってるのがあんまり自分の好きなものとずれていってるから、なんとなく離れてったんだろうなって今の話聞いてると思いますね。
でもそれは一方で、その、例えば3枚目以降のアルバムで好きになって、それが好きっていう人も絶対いるわけです
よね。そうです、そうです。
で、本人たちも、
その後売れたりとか、
それがいいと思って、その時はそれで作ってるわけだから。
うん。
あとはもう、
プロの子はね、本気でいいものを作ってるわけだから、僕の好みに合わ、それこそ僕の好みに合わないだけ。
そう。で、あの頃と変わっちまったなって言うけど、あの頃の曲をずっとやってたら、同じ曲作り続けることになるのよ、みたいなさ、ちょっと思ったりするじゃない。
確かにね。で、ね、そうなっちゃうとそうなっちゃったで、成長しねえなとか言われたりするんでしょ。
辛い。まあ、技術面はまあ、基本的には、
ね、まあ、テクニック上がるとかある
んではあるんだろうけど、
うん、
まあ、変わらないからいいっていう、本当に変わらない人たちみたいな。まあ、それこそ、嫁さんがずっと追っかけてる、
うん、
まあ、追っかけてるって言っちゃっていいのかわかんないけど、まあ、爆竹っていうバンドが好きなんですけど、うん、嫁さんは。だから、そのバンドも二十何年ずっとメンバーが全然変わってないでやってたりとかするんで、やっぱりそういう風に変わらないみたいな。割と変わらないよねっていう良さを持ってる。うん、まあ、音楽性は多少やっぱ昔とは変わってるような気もするけど、うん、まあ、にしても、そこまで変わってないかなっていう感じがする人たちもまあ実際いますし、
うん。まあ、例えで出してるロック系の音楽なんか歌詞の面で言うと特にそうだけど、
うん、
社会とか大人に対する反発みたいなのが多いわけじゃないですか。そうですね、10代とか20歳そこそこの時の歌詞なんて。
そもそもそういうルーツだったりしがちです
もんね、うん。で、その人が40になってもそれ言ってたらちょっとおかしいですもんね、やっぱりね。
まあ、そうだね。まあ全く同じことは歌えないでしょうね。
うん、
うん、
で過去の歌として歌う分には懐かしいなでいいんだろうけど、
うん、それこそブルーハーツとかどうなんですか。
どうなんですかね。
今なんか今と昔を見てみたいな。そういうのあったりするの。
最近の配慮
悪くなったなとか思ったり
する。でもやっぱりなんだろうな、
河本さん
危険な発言をしなくなってる気はしない。曲の中ではね。
ああ、そんな危険な発言してたんですね。俺あんまり正直ちょっと世代が違うんであんまり
そこ
ま
で
知らなかったりするんですけど、
あのはい、レコードとか CD とかでも P じゃないけど音消すっていう形で歌詞が消えてるところとかあるんですよ。放送禁止的な言葉言ってて、でライブとかで多分そのまま歌ってるんでしょう。
レーベルから NG が出たっていうパターンのやつですね。
そうそういうことをやってるような人たちだったし、まあ、なんだ、原発みたいなことをテーマにしたような歌を歌ったりとかもしてたりする人なので、で、まあ、僕3枚目までって言ったけど、3枚目のアルバムが、トレイントレインってやつで、情熱のバラとかトレイントレインとかが入ってる、ドラマのテーマ曲になったりして売れたんですけど、だ世間的にはそっから売れたみたいなとこがあるんですけど、なんかあんまり、なんだろう、こう、自分に幸福というか引っかかりがない気はその辺からもうすでにしてたので、離れてったみたいな。
初期の荒削りさが良かったんだよなぁ、みたいな。
なんですかね。そうなんですね。
なんか、ちょっとな、わかんねえけど、なんか違うんだよな、みたいな。いや、まあでもそういうのも本当に感覚の話でしかないですからね。
あと、入り口がどこだったかみたいなのもあるなと思ってて。
うんうんうん、
僕は、またこれ世代の話になっちゃうんですけど、僕の世代ってドラゴンボールって始まった時から漫画で読んでるような年なので、割と前半の方が好きなんですよ。
はいはい、はい。
ま
か不思議アドベンチャーだった頃みたいな。
そうそうそう。ご飯とかが出てくる前が好きな、うん、要するにアニメで言う Z になる前が好きなんですけど。
はいはいはいはい。何やってんだかよくわかんねえけど、冒険しまくってる、あの、悟空のね。
そんな感じ。
ちょこやってる感じの。そっからもうちょっとなんか、ちっちゃい規模の話だったような気がする。
うん、そうそうそうそう。なんか街を救うぐらいのレベルの話だったんだけど。
あとドラゴンボール追っかけてるみたいな。
そうそうそう。
そんだけの
話だったみたいな。だんだんこうね、世界とか宇宙みたいになってったり。うん、どっちがどんだけ強いかみたいな話になって。
とりあえず最強を探すためには、なんかもうストリートファイターの竜みたいな話になって。
そうですね。
強い奴に会いに行くみたいな。おら、ワクワクしてきたぞみたいな。いや、まあ確かに昔からそういう性格ではあったが、みたいな。
あ、そうそうそう。で、僕の中ではだからその Z に入るぐらいから、まあまあ、見るし読むけどね、ぐらいのテンションにだんだんなっていくんですけど、そっからやっぱり人気は上がったと思うんですよ、世間的には。
ああ、
そこから見始めたみたいな人がいたりするので、当然。長い番組だったり、漫画だったので。
結果、バトルものは売れる、みたいなね。
そうそうそう。あそこからああいう流れができたみたいなところもあるので。
まあ、
多分なんか僕は僕の年なんてそういうのがあるけど、多分今の世代の人でも長く続いてる漫画とかだと、前半の方が好きだったなとかそういうの多分あると思うんですよね。
あるでしょうね。ベルセルクとかも、ね、俺結構好きで読みますけど、その最初の方が良かったとか多分あるだろうな、でもそれも長く続いてるやつだと、その作者の考え方も変わったり、いろんなものがこう、
そうそうそう、価値観自体が変わってるんですよね、書いてる側の。
それもあるでしょうね。
だから、僕そこまで、読んでますけどそこまで詳しくないですけど、ワンピースとかなんかも多分そういうこといっぱいあるんだと思うんですよ。
あるでしょうね。あの時言った、こう言ったけど、今はちょっと違うとかね。でもそれがそのままキャラクターに反映できるっちゃできますもんね。
そうそうそう。なんかね、多分始まった頃そんな雰囲気全然なかったんだけど、やっぱりこの、最近連載が、で、ちょっと前にやってたあたりの、和の国編とかそのぐらいのちょっと前ぐらいから、日本風の侍っぽい人とかが増え出したのは、多分本人がその辺の、黒沢映画とか、そういう渋めの、昔の、侍映画みたいなとかを、にハマったんだなって、きっとそうなんだろうななんて思ってたり。
とか、そういう趣味レベル。魂とはとか。
思想とかじゃなくて、趣味レベルでもそういうことあるだろうななんて思った。
まあまあまあまあ、それはまあ影響が出るでしょうな。
ねえ。
まあそれじゃなくても、もともとね、ゾロとかいて、こう、侍とか。
あ、そうそう、まあいるはいるんですけどね。
刀みたいなところは一応そういう流れではあるんでしょうけどね。
で、今、ワンピースと、ドラゴンボールの話をしてる間、真冬さんが沈黙なんですけど。
いや、でも俺言うても両方とも、あれですよ。全然見てないですよ。
そうだったのか。一人で分かる話してた。
ドラゴンボール、もう、漫画もそんなに読んでないし、実はアニメも俺、とは追っかけてないですよね。フリーザとかセル編ぐらいまでは見てたけど、魔人ブー編とかもだいぶあやふやな。
魔人ブーはなかなか、もう本当に飽きられて、ブー編で終わりになりますからね、漫画の方は。 やっぱりこう、低調にはなってきてたんだと思う。やっぱり、フリーザ編ぐらいがピークだったんだと思うんですけどね。
うんうんうんうん。
それこそね。
ドラゴンボール芸人の話してくれたらわかるんですけど。うん、
だから、この人たちフリーザ編がピークだって言ってるのは、フリーザとかベジータとか、ドラゴンボール芸人さんが仮装してる人たちがいっぱい出てるから。
だから、名前と顔は一致してますよ。どんな人か知らないけど。
で、やっぱりその辺が人気なんだなって、その、何ドラゴンボール芸人さんがそのモノマネするみたいなところで使われるのはその辺。やっぱり人気があった。僕が好きだった時代じゃない人気があった時代のところなんだな。まあ世代が違うんでね。今50歳でドラゴンボール芸人やってる人もそうはいないんで。
そうね。でも昔のもなんかごちゃごちゃしてて面白かったですけどね。なんかね。ひっきりなしに新しいキャラクター出てくるみたいな雰囲気あったじゃないですか。初期のドラゴンボールってなんか、はいはい。
そうですね。
どんどん新しい場面に
来る。そう。次のより強いとか、ね、今までは国の中だったのは世界全体、地球全体みたいな、その宇宙とかなってとかみたいな広がり方してってるんで、どんどんいろんなね、大きくなればなるほど強いやつとか、新しいキャラが出てきてみたいな話ですよね。そうか。まあ、真冬さんが結局沈黙なんだが
。え？まあ。
なんかでもさっきのほら、お笑いの話もそうだけど、その、何人気があるのと好きなのと、言い悪いっていうのはまたそれぞれ違うよね、みたいなことでなんか、思いつくこととかないですか強引なふりしてるけど。
いや、なんかでもちょっとさっき思ったのは、
うん。
私は高校時代っていうか、まあずっと吹奏楽やってて、
うん。
コンクールってまああるんですけど、夏に。
うん。
それの、まあ、基準っていうか、
うん。
もう納得いかないことはいっぱいあったなって思いました。
いや、まあ、ありました、ありました。
し、
ここには勝ってないうちみたいなね。
そうとかもあったし、あと地域差が結構すごかって、今、10年くらい前の話なんで、今はわかんないですけど、
うん、
そうね、山梨県は一回も全国大会行った高校がなくって、まだ今まで。
ああ、そうなんだ。
で、それがなんでかっていうと、埼玉県と一緒だからなんですよ。西関東大会、県大会の次は西関東大会で、
うん、
埼玉県が強すぎて、うん、てか逆に多分西関東から埼玉以外行ったことないんじゃないかなっていう、感じなんですよ。埼玉栄とか、稲垣栄とか、そういうところが強いから。で、それ東関東だと千葉が強すぎて、他はいけないみたいな、ことがいっぱいあるんですよ。だけど、ちょっと遠い地方とかに行ったら、うん、私たちレベルの、学校でも全然全国行ってるよね、みたいな。
ああ、なるほど。
ことは結構あって、その、なんか。
地域差みたいな。
そう、生まれた土地でもう無理じゃん、みたいな。
まあね。
まあだからあるじゃないですか。あの、高校野球とかでも、
うん。
レギュラーにここだと自分の地域だとなれないから、別のところに寮に入っていくみたいな。
はいはいはい。
ことって結構あるじゃないですか。
あるね。
そういうのをすべきだったので、みたいな。なんだか。
あとあれだよ、山梨ってさ、その土地が特殊でさ、野球も関東大会に出るんだけどさ、なんか物によっては甲信越とかに入れられたり、とかが変わるじゃない、
うん、
そこはさ、その、西関東大会じゃなくて甲信越大会だったらもしかしたら出れたかもしれないみたいなところがあるよね。
そうですね。
新越がどのぐらい強いか知らんけど。
意味わかんないんで、山梨、うん、埼玉、群馬、新潟なんで。
あ、新潟はいるんだ。
新潟います。
なるほど。
に、全然西関東っていう名前っておかしいんですけど。
山梨と新潟中部地方だからね。
そういう謎の、あれになってるんで。だからそれはすごい思いましたね。自分が、あ、この学校すごい演奏良かったなって思ったとしてもそこが、全国に行くわけじゃないし、なんか、まあ、ある程度ね、もちろん、技術の、点数の差はあるけど、ね、最終的には、
技術点とね、芸術点みたいな。
あったり。
表現力みたいな感じでしたっけね、当時ね。
うん、ありますね、そういう項目。
はるさんも、あれですっけ、吹奏楽。
吹奏楽。そう。中学時代ね。
あ、中学時代か。
やってました。そう、俺こそ、県大会とかまでは行ったけど、そこ止まりだったな。
あれですよ、僕やってたわけじゃないんで、僕が自慢できることじゃないんですけど、僕の中学校、あれでしたよ。公立高校ですけど、全国レベルでしたよ。
おー、すごい。
なんか、有名な先生がいて、まあ、
いました、そっち。知ってる。
多分分かったんでしょうね。地元というか同じ県なんで。すごい有名な先生がいて、もう、なんだろう。小学校の時から音楽やってる子で、絶対中学行ったらブラマ入ったの先生のもとでブラマやるんだっていうような子がいっぱいいるような が、部活だったんで、めちゃめちゃ厳しかったんですけど、
うん、
練習厳しすぎて年賀状が画商って書いて送ってくるぐらいしかできないって言ってたよ。
すげえ。
一人一人に差をつけるなんて余裕ないって言ってる人たちがいっぱいいたようなとこだったんで。
うちらの親世代で強いとこって言ったらもうそのライドさんが住んでた地域。
そうですね。
有名。
まあでも、地元になるとやっぱ、それはわかるよね、きっとね。
うん。やっぱここっていうのはあるよ。地元の方には見バレしてるかなっていう感じはします。
まあまあまあ、地域ぐらいだったら大丈夫じゃないですか。
そんな感じで。
いや、でもそのなんかあれですよね、近くに強い人がいると、こう、うん、その、上に上がれない問題みたいの、すごい、まあ、でもそれ以外の解決策がないとはいえ、まあ思うところはあるよね。それこそなんか思ったりするのはさ、
うん、
あの、ほら、レスリングの吉田沙保里さんとか、長らくずっと金メダル取りまくってたわけじゃない。もう他の選手からしたら、もう、なあ、もうレスリング選んだ俺がバカだったんかみたいな気分にはなりそうですね、うん、なんかね。
確かに。
実際、あいつがいる限り俺金取れない。
そうですよね、
皆さん。そうそうそう、してましたよね。
全国行ける。だから世界大会出れるレベルの人は、
体重他の耐久に移ってそこで他の人は金取るっていう。
そうそうそうそう。
だ金レベルの人をずっと抑えてるっていう。
うん、
すごい話だよ。
そう、確かに。なんか、近いかもしれないですね、状況的には。
そうなんだよな。俺、だからいなければ金取ってるんだけどな、みたいな。でも、そういう話でもないじゃない、みたいなさ。難しいところなんだろうな、と思うけど。
うん。
うん。でも、他の解決策も特に確かにな。思、ないはないしな。でも、最終的にはなんか、どっかその演奏の良し悪しで判断してもらいたいよね、みたいなところは、あるだろうけどね、なんかね。
高校時代結構悩みすぎて、なんかサッカーとかいいな、みたいな。入ったってわかるから、勝ち負けが、
ね、あまあまあね、
すごい、わかりやすい。
みたいなね、
そうそうそう、そう、で、いいな、とか、こじらせ
て。表現力ってなんやねん、みたいなね。
表現力系は難しいですよね、スポーツでもね。
いや、評価してる方も難しいんだと思うけどね、あれね。
難しいと思う。
これな、どっちだろうな、みたいな。後から聞いた方が有利とかさ。多分なんか、
人間心理とかって
あるよね、きっとね。
M1 のね、一組目は基準にされちゃうので絶対優勝できないんですよね。この人たちより面白いか、面白くないかで点数をつけていくので。
でもまあ、ワンチャンね、ずっと。
理屈上は
あいつの方がやっぱ良かったなっていうパターンも別にありえはするから。
そうですね、うん、ありえはするけど、なかなか難しいところですよね。
まあでも M1 決勝に出た時点で、こう、掴み取るものはあるじゃないですか、その。
まあ、確かに、ね。
紹介されるときにファイナリストって言われるし、だから別に優勝が全てじゃないっていうのは、ありますよね。
そうですね。
ある。確かに。だから、あそこは、なんだろう、準優勝ぐらい、2位とか3位とかでも全然話題になって、
うん、
優勝しなかったけど面白かったよね、みたいな話題になり方とかするもんね。
うん、
M1 とかは。
でもどうなんだろうね。結局、なんかさ、その、純粋に笑えるかどうかとかと別ベクトルでさ、なんか、この笑いは、こう、なんだろう、テレビ向けじゃねえなとかさ。
あー
マーケティングしづれなみたいな笑いって落とされたりするもんなのかね。いくら面白くてもとか。ちょっとブラックな、こう、ネタというか。
うん、まあ、ね、政治的な。
強めだったりする
とね。きつめの発言とかね。うん、どうなんですかね。
ね、
まあでも、まあ、序盤の方は審査が作家さんとかだから。
いいやっぱ落と
されちゃう。イケて準決勝だと思いますよ。
うん、面白いんだけど、ちょっとネタがね、とか言われちゃうのかね。
言われんじゃないですか。作家さんが審査してるんだったら、テレビに出せるか出せないかって判断するでしょうからね。
作家さんがいるならそうです
よね。いや、そうですよ。一回、去年、一昨年かな ?3 回戦ぐらいで、
うん、
こんな出来レースみたいなこと言った人がいて。
ああ、いましたね。
はいはい。
なんか見てろよみたいな。決勝行ったらほとんど吉本だぞみたいな。人たちはその日一番受けてたけど、
うん、
落ちてましたね。
ああ。
気概のあるウーマンラッシュワーみたいな奴らがいるんですね。
そうですね。まあ難しいなあ、その辺は。
うん、
まあでも、やっぱりテレビで放送するのが前提なんで、テレビに合わないものとか、テレビに映った瞬間無茶なネタやるとかされると困るは絶対あるので。
うんうん、いや、まあそもそも、その、賞レース自体がある意味そういうマーケティングの一環だったりする意味合いは強いじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
やっぱそういうのあんのかなと思って。
あと、あれですよね、なんか、 東京ポッド許可局、ね、ポッドキャスト界隈の人ではあるんですけど、あの人たちって M1 を語ることでブレイクしたらしいんですけど、ポッドキャスト自体が。で、最近も話してたのが、もうなんか、ツイッターとかで素人が、伏線回収ってうるせえって言ってて、笑いで前半に出したネタで、最後また同じワードでオッチがつくとか、そういう系が、それができてるかできてないかっていう評価をすごいする、その、素人がね。でもそれってなんだろう、視聴者の声みたいになるじゃないですか。そうすると多分その作家さんとかもこういうのが受けるよなって意識を多分するだろうから、よりそういう人たちが通りやすいみたいなことも起こるんだろうとは思うんですよね。でもそれって笑えるか笑えないかじゃないんじゃないっていう気もしますけど。うまいなみたいな話であって。
そうでしょ、
ね。涙出るほど笑ったみたいにはならないような。
でも実際それで最後に、盛大に笑えるであれば、まあ。
あ、まあ結果的に、
ね。うまいな。
そうそうそう。だからなんか、それもあるんですよね。その作戦みたいな。予選このネタやってとか、決勝に2ネタ持ってく、やらなきゃ、決勝まで行くんだったら2ネタやらなきゃいけないけど、強いネタと弱いネタがあって、弱いネタからやったら決勝行けないかもしれないから、強いネタ持ってきたら、決勝で弱いネタやって勝てないとか。
なんか、駆け引きがね。
そうそう、駆け引きとか作戦みたいになっちゃってて、なんか、面白い人決めようぜって感じはあんまりしなくなったかなって
気がします。いや、だからもう面白い人決めようぜで、前提ないんじゃねえかっていう。
面白いがそもそも人それぞれっていうのはもちろんあるんですけど。なんか戦略とかな、それこそスポーツみたいになってきてるな、みたいな印象はありますね。
まあでも賞レースっていうか、ね、そのトーナメント的な形になると、そりゃまあ実際そうはなるでしょうし、まあそれも実際面白い部分ではあるんでしょうし、
ね。そうそう。
あえてここで何を指してくるのかっていう、ね、予選と同じネタあえてやってみるとか、そういうのもあるでしょうしね。
でね、なんか多分お笑い好きな人は、例えばちょっと前に出てた錦鯉とかミルクボーイみたいな、得意のパターンがある芸人さんも、もともと知ってるから、それを見ても驚かないんだけど、テレビ見てる人って普段は見てないけど、年一これだけは見ますみたいな人が多いから、そういうちょっと奇抜なネタやる人を初めて見たってなるから受けるみたいなのはありますもんね。
確かに。
なんかね、なんか誰も別にお笑いの人間ではないんだけど、めっちゃ深く考えちゃったなって気がします。
いや、まあそうだ。いや、でもまあ面白い人は、そのネタのテンプレ分かってても全然面白いな。俺今ちょっと名前パッと忘れちゃったんだけど、あの、花輪の弟が。
あ、ナイツ。
いや、そう、ナイツ、うん。ナイツのネタとかは、俺は好き。
そうですね、フォーマットが分かってても、ね。
フォーマットは分かってても無限に笑えるって思っちゃうけどな、ああいうの。
そうですよね。なんか、もっと僕のところに引っ張ってて、落語とかになると、みんな知ってるネタとかですかね。落語好きはみんな知ってる。
そうですね。
わかりやすく言うと、まんじゅう怖いみたいな話をして、笑わせるので、
あれはどういう感覚なんですか？なんか、お約束みたいなやっぱり感覚なんですかね。
笑いなんでちょっと難しいんですけど、音楽聴いてるのに近いと思うんですよ。で、
それは演奏を聴いてる感じ？
ライブ？そうそう、演出とかも変わるとか、例えばライブの時はこういう風に歌ったとかみたいな、大阪のライブでこういうアレンジ入ってたらしいけど、東京でどうだろうと思って東京行ったらこういう感じだったみたいなことが起こるじゃないですか。
ベース同じ曲は同じ曲だけど。
けど、そのアレンジが違うとか、で、あと、本当に歌とかお笑いのライブとかと一緒で、お客さんの反応を見て、やり方変えたりするんですよね。ノリがいいか悪いかとかを見ながら変えたりもするので。
それは全く同じ、音楽も同じでしょうね。
そうですよね。だから、そういう風に、だから、僕そこまでじゃないですけど、同じ落語家さんの同じ話を何回も聞いたりする機会があれば、あ、前回にここをカットしたってことは、こういうお客さんだったからか、とか、多分そういうことが分かるようになったりするんだろうな、みたいな感じもしてます。
確かに
音楽を繰り返し聞くのと、まあ、繰り返し聞くというか、音楽のライブを見に行くのと、確かに感覚的には近いんでしょうね。それの元の媒体が音か、その言葉っていうか、喋りかっていう、違いっていうだけで。
多分、真冬さんはお笑いすごい好きでいっぱい行ってるから、同じネタって見たことあると思うんだけど、普通の、テレビでお笑い見てるだけの人って、漫才師とかコントの人って、毎回違うネタをやってる印象があると思うんですよ。フォーマットは一緒でも、内容が毎回ちゃんと変わってるみたいな。全く同じことやってるみたいな感じにならないように、多分テレビ側がそういう風にしてるからだと思うんですけど、なんか、 そういう笑い、毎回違うネタをやるみたいなのもすごいことなんですけど、同じことやって笑わせるってすげえなって思ってます。
確かにね、同じことやっても笑わせることはできるわけです。
うん、実際受けてますし、
ね。ものにやるものによるのかもしれない
ですけど。そうですね。
ありますな。そうするとやっぱり、その、ネタの内容ではない何か、テンポの小気味良さだったりとか、その、ニュアンスというか、その、喋りの勢いだったりとか、そういう笑わせる何かみたいな、やっぱりあるんでしょうな。
なんか多分その笑いの、例えばなんだろうな。このフレーズがすごい受けたから、このフレーズだけもう一回使ってみたらまた受けるみたいな時は、そこをもう一回わざともう一回増やすとかもやるだろうし、そういうことは多分漫才とかの方でもあることかなとは思いますね。ね、どうですか、真冬さん。なんか、言いたいことがあるだろうっていうようなところ、僕が勝手に喋ってたっていう気もしてるんですが。
いや、そんなことないです。
持ってかれた。
言いたいことは言ってますけど。
うん。さあ、なんだかんだで、まあまあ、いい時間になるぐらいに、なんだろう。この、本気の雑談でしたね。なんか何も本当に決めずに転がるままにみたいな話になりましたけど。
そうですね。プラス、俺、この番組の1回の長さって、あんまりどんぐらいだか、こう、毎年出てるけどよくわかってない。
だいたい30分から1時間の間っていう、すごい緩い詰まり方。
じゃあ、ちょうどいい今、時間なん
ですね。そうです、そうです。いや、でもまあまあ、なんなら、なんかこれ最後に話しておきたいみたいなのがあればあれなんですけど。
あ、いやいやいや、別にそういうわけではないですけど。でも今、冬のライオンはっていうか自分が出たのは何回目です？ 5 回目？ 4 回目？
4 回目？ 4 回目か。
4回目。ってことは5周年？
じゃあ4周年だから3回目。4回目か。3回目か。
4周年だから1年経ったら1周年だから4回目。
4周年なんで3回目。4周年だよね。
4周年だから4回目ですよ。1周年の時1年だから、そこで1回出てるでしょ。
20、21、22、23なんで4回目です。
4回目
です。4回目ですね。
うんうん、
賢い人がいた。
数数えたら賢いって言われた。
だから周年の度に出てるってことは4回目ですからね。
そうですね。そうそう。そこは外さず出ていただいて。
いやいや、じゃあもう来年は割と節目というか。
そうですね、5周年ね。
ね、でも多分、本人たちが一番そんなに続くと思ってなかったとか言いそうな。
確かにね、何にも、なんだろう、続くとも思ってなかったけど、続かないだろうっていう不安も思ってなかったですけどね。
確かに。
何も考えてないだけ。で、
まあ、とりあえず始めてみて続いてる。
別に辞める理由がないから辞めないだけみたいな。まあ、続きましたね。もう5年ってなるとそこそこですもんね。僕がリスナーで聞いてた時の感覚で言うと、5年やってんだすげえな、みたいな感じがあったんで。
まあ、そうでしょうね。10年超えてるともうちょっと、こう、もうちょっと、みたいな。
音体みたいな扱いになりますからね。ベテランとかを超えてるレベルになってきちゃうから。そうそう。僕が好きだったヒーキビーキっていう番組は6年で終わってるんで。あと2年。
ヒーキビーキって番組、
ね、なんかちょっと見えてきたような感じがしてますね。まあ、実際、迫田さんは、やってた迫田さんはその前に1番組やってるので、実際には10年ぐらいやってたんだと思うんですけど。
そうですね。
そんなね、感じの。
ゲームノーバと。
ゲームノーバ。そうですね。ゲーム番組の、まあ、ある意味先輩っていうか。
当時、飛ぶ鳥を落とす勢いで流行っていたゲーム番組。ゲーム系の番組です。
そうですよね。その頃は僕はポッドキャスト自体を知らなかったですけどね。
あ、じゃあ最後にちょろっとゲーム、こう、はいはい、今のゲームこんな感じですみたいな、もともとゲームの人みたいな感じで呼ばれてたんでちょっと話
します。そうですね。
最近は割とゲーム関係はね、なんかね、スイッチの後がどうなるかみたいなのが割と話題かもしれないです。
へぇ、
まあ、そろそろ、スイッチの後出ておかしくないよねみたいな。
ああ、任天堂の新しいハード。
もう結構年数が経ってるはずなんで、2017とか、
ああ、
そんぐらいじゃなかったっけな。超曖昧な記憶で喋ると危ないかな。
ちなみに他のソニーとかはどういう状況なんですか？ソニーは2年ぐらい前ですか ?1 年、2年前？
いや、もう3年ぐらい経つんでは？
ああ、じゃあちょうどその真ん中ぐらい。
2、3年ぐらい。まあ、まあ、ソニーはまだ、まあ、別に次のハードっていう話にはまだなかなかない。というか、なんか薄型が出るんじゃねえかどうかみたいな話が出る
というか、同じものの薄型みたいな、
うん。そう、スイッチはね、もう結構長らく、そうですね、やっぱ2017なんで、もう8年あ、8年じゃない、6年。
6年ですね。 この男二人が算数ができなすぎてやばいって話になってる。
口から適当なこと言いまくるからね。でも6年経ってるとゲームハードでまあまあ長い方だし、そもそも任天堂のハードってちょっと枯れたこう技術でこうゲームハードを出しがちなんですよ。ちょっと古いそのスペックのゲーム機だけど、その出すソフトでそれをカバーするみたいなことをやりがちなんですけど。実際スイッチももう、それこそゼルダの伝説とか今年出てすごい流行ってはいるんですけど、うん、まあちょっともうちょっとスペックあったらいいのにね、みたいな雰囲気はあるはあるんですよね。だからこの先どうなんのかな、みたいな。
なんか。
ところが結構注目。
そうですよね。その、何、画像が綺麗とか処理速度がどうとかっていうよりかは、うん、なんか変なことやってくるみたいな印象があるんですよね。そのスイッチのコントローラーが外せてみたいなこととか。
なんかそうですね。その前のハードだとコントローラーにでっけえ画面がついてたりとかね。
そうそうそうそう。
うん。
あとなんか。
いや、でもそれを受けて、次のハードを出すとしたら、どういうものを出すか。そのスイッチがめちゃくちゃ売れてる流れで、うん、スイッチと互換性のないハードわざわざ次また出すのって、話になってくるじゃないですか。だから、全然違うものを出すか、スイッチの、その、互換性を優先して、まあ、ある種ちょっと似たような感じのハードを出すか、みたいのは結構、どう動くんだろうなっていうのは結構。
昔の僕が子供の頃と違って、その、今も、要するにディスクとかも売ってたりするんですか、ゲームって。基本的には
ダウンロード。ね、昔よりは減りましたね。
あ、そうですね。
ディスク版を出さないゲームは増えましたね、昔は。
ああ、でもまあ、あるわ、
うん。うんうん。有名タイトルは全然ディスクでも。家電量販店みたいなところで全然売ってますね。
で、ダウンロードするんだから、そういうところの論点じゃなくて、その、スイッチならスイッチの機能と、アンマッチなもの、うん、ハードを新しく出しちゃうと互換性がなくなっちゃうっていうような問題とか。
いや、というか、操作系みたいな話。
あ、そうそう、操作系とかそういう話です
ね。あ、うん、そうですね。うん、それが、やっぱり変わっちゃうと。
ね、こっちには。
スイッチのソフトは、うん、スイッチのソフトは新しいハードでも遊べますよっていうことにならないっていう風になると、スイッチがめちゃくちゃ売れてるんで、
あ、
本当死ぬほど売れてるっていうか、今ほぼ、現状で言うと一強なんで、完全に。
うん、あ、そうなんだ。
スイッチの、爆走状態。スイッチ、PS5、Xbox で言うと、全部10倍ぐらいの差がついてるみたいな、うん、ハードの売れ幅に。まあ日本ではね、少なくとも。
まあまあ、海外はまた事情違うでしょうけど。
うん、そうですね。
やっぱり、もともとほら、言葉として家庭用ゲーム機っていうぐらいで、子供、親子で遊ぶとか、子供たちが遊ぶみたいなことで言うと、
うん、
キャッチーなキャラクターが多いですもんね、マリオとか。
まあその辺はすごい、その役割というか、
うんうん、
そのゲーム機は、その、害のあるだけのものじゃないですよっていうような売り込みをすごい任天堂はしっかりしてる。
これもしかしたら僕ゲームなんとかで聞いた話だったら申し訳ないんですけど、
うんうん、
任天堂は新しいハードを出すとマリオを出して、
うん、
ハードの使い方を教えてくれるっていう話をなんかどっかで聞いたような気がしていて。
それはそうですね。
なんかこう、このボタンがあるとこういうことができるよとかみたいなこと、
うん、
今までなかった
ボタン。今だとマリオに限らずですけどね。
ああ、まあまあまあ、任天堂として出すソフトはっていうこともあるんでしょうけど。うん、まあ、キャッチなのマリオなんで一番最初に、最初の方でマリオ出すとはあるんでしょうけど。
うんうんうん。そうですね。うん、それはまあ、でも他のハードも一応やりがちではあるけど、でもやっぱりなんか任天堂は、そもそもハードの作り自体が面白いというか結構独創的ではあるんで、うん、そこは結構大事でしょうね。
そうです、
ね。だからなんかワンツースイッチとか出してね、こういうことできますぜ、みたいなのを出したりとか、うん、そういうのは相当しっかりやってますよね。あとはまあなんかその親御さんからも好かれるソフトをちゃんと出すみたいな。
ああ。
それこそ動物の森だったりとか。
うん、平和な感じとか可愛い感じとか、あとは。
リングフィットだった
り。多少勉強になるとかね。
そうそうそう、勉強系だったりとかね。昔だと脳トレとかね。だから、うん、ゲームやっててバカになるって言われたから、じゃあ、こういうの出してみますけど、みたいな。
もうでも言っても、親もゲームで育った世代になってきてますけどね。
そうでしょうね。まあ世代交代はしてるでしょうね。
うん、
まあそれでも、まあやっぱりあんまり子供にゲームやらせたくないみたいな、それこそ香川県で一時ね、話題になりました。
ああ、ありましたね。
子供はゲームは1日1時間みたいなね。ありました
ね。もうなんか今の感覚で言ったらどっちかっていうと YouTube とかに対して言うことのような気がしますけどね。
まあもう YouTube はもはやインフラ化してきたんで、それはそれでみたいなところもあるんでしょうけどね。うん、
でもなんか、ちょっと前に僕個人的にハマってやばかってやめましたけど、TikTok は本当に時間が解けますけどね。
ああ、そうですか。
動画が短いんですけど、終わると次はどんどん流れてきちゃうので、うん、
はいはいはい。
やめ時を見失うみたいな、なんか。
で、なおかつ、あなたこういうの好きですよねって、こう、都合に刺さるやつをポンポンポンポン出してくるわけね。ライドさんだとない、どういう動画が流れて
くる？僕ね、でもね、意外なっていうか、自分でも想定してなかったんですけど、ホストの、なんか、動画とか見てました。ホストのお店の、コールとかクラブの店長とかみたいな人が、
うん、
その、部下とか、お客さんとかのトラブルとかに対応するようなやつ。
へぇー。ちょっと実録ものっぽい雰囲気。
あ、そんな感じですね。ちょっとやらせなのかどうなのかって感じはちょっとわかんないですけど、なんだ、ホスト同士が喧嘩したりとか、いた客が来て帰ってもらうとか、そういう感じです。
それの美味しいところだけをこう、切り詰めた動画みたいなのがこう、無限に流れて
くる。で、好きだなって思われて、次々出てくると、あ、今度こんなトラブルが起こってるみたいな感じで結局見ちゃうみたいな。
あなたこの動画長い時間見てましたよね。じゃあこれも好きでしょっつってね。
こんな感じで。やばくなったので、もう、そもそもアプリを消すっていうとこまで踏ん
でる。そうなんだ。
うん。俺、TikTok は入れたことないよ。
そういう感じは、それこそゲームで言うと、ドラクエとかで、まあ、ちょっとしたミッションみたいなのがあるわけじゃないですか。なんとかを獲得しようっていう、その、アイテムを手に入れるとか。あって、こう手に入れたところまでやって、そこでやめようと思って、アイテムを手に入れて、例えば王様に持っていくと、次のミッションの説明されたらワクワクしちゃってやめられないみたいな。
はいはいはいはい。
感じがあって、ちょっとね、似てるなっていうか。
いや、今はもうそれがもっと巧妙になってますからね。ゼルダとかやってると、それこそ大きい大筋の、これとこれ、ここの4箇所を回って問題を解決していきましょうねの間をこう、目的地まで向かってる道中でなんか、露骨に入りたくなる洞窟があったりとか、なんか襲われてる人がいたりとか。で、そこの派生で、その人助けたらその人からまたお使い頼まれて、じゃあそれもやらなきゃとか言って。それも意外とちょっと切羽詰まった感じで言われちゃうから、じゃあそっちやらなきゃって。
先にやんないと。
横道それちゃうみたいな。で、そこ行ったところで、またそこ終わったところで、なんかあっち見たらなんか塔みたいのあるぞ、みたいな。
行ってみよう、みたいな。
そう、行ってみよう、みたいな。ほんとそんな感じだってます。
まあまあまあ、まあね、まあゲームとしてはよく作られてるってことなんでしょうけど、僕なんかじゃあもうやめられなくなって、廃人になっちゃうかもしれない。
やばいやば。消さなきゃ。
そう
そう。
いや、そうなんだ。でも、そうなんだ。そんなに任天堂一強、まあでも確かになっていう気はしますね。
そうですね。まあ、売れるところに人が集まって、さらにこう、売れるみたいなところだったりとか。まあ、それこそ、ね、買う年齢層みたいな振り幅がものすごいことになってるみたいな。
ああ。
それこそ昔流行ってた Nintendo DS の世代ぐらいの売れ方と似たような感じですよね。
は
い
は
い、
ああ。
老若男女、割とみんな持ってる風な。
うん。だからきっとそのね、最初の方に話したその売れてると好きといい作品は違うみたいな話で言うと、やっぱその任天堂が強いから任天堂から出てるゲームっていうのは売れやすい状況にはあって、なんか多分お笑いで言うと吉本興業みたいになっていて、他でやってる人は苦労しながらも頑張って、作品としてはこっちの方が負けてないぞっていうようなものを作ったりはしてるんだろうなっていう。
そう、だから任天堂はもう今のところ完全に M1 で1位取る感じです。そのゲームレースで言うとね。1位取ってるんだけど、でも俺任天堂のゲーム実はあんまりやってないっていうところはやっぱり、その、いいもので、売れてる作品で勝つ、いいものなのはすげえ認めてるんだけど、自分に合うかって言われると、ちょっと違うんだな、みたいな。
はいはいはいはい。
そうそうそう。そこはありますね。だから別に嫌いでは全然ないんだけどっていう感じかな。そうそう。そういうのありますね。
あ、それもあるんですよね。その、嫌いじゃないのと好きも違うから、そこもまた話がね、こじれやすいというか。
別に好きじゃないのと嫌いなのは違うみたいなね。
そういうの
結構 SNS とかだと伝わりにくいですよね。
そうなんですよね。
文章だけで書くとね。いやいや、そう
は言ってないじゃんって。
そうそうそう。ゼロとマイナスは違うじゃんみたいな。まあ興味を持たないのが一番のなんか、あれだみたいな、マイナスだみたいなのはあったりする。いや、まあでも違うじゃんみたいな。
そうそう。なんか、やっぱりどの業界でもあることっていうか、
そうい
う感じの話になったかなって気もしますけれども。
そうですね、
いうことで、そろそろ 思った以上に、だいたい30分から1時間って言ったんですけども、ね、見た目上1時間を超えてる感じになったので。
そうですね。そろそろ編集の腕がうなりますね。
本当に、伏線回収みたいになりましたけども。ですね、はるさんの方から、まあ、毎年のことではありますが、
はい、
ポッドキャスト等の告知の方をお願いします。
あ、はい。じゃあもう10年以上やってるけど、最近は不定期更新であんまり更新されてない、さっきも話も出ましたが、おとがめというポッドキャストを、やっております。のと、あと、今、流行りのゲーム系ポッドキャスト。
うん、
で、おなじみの、自分で言うのもどうなんだ。ゲームなんとかというね、はい、ポッドキャストを小平さんとダンさんと今3人でやっておりますので、うん、まあそちらの方、興味あったら聞いていただけたら嬉しいなという感じでございます。
ゲーム好きなんですよね。
はい。
僕は全然詳しくないので分かんないですけど、ゲーム会社の社長かなんかがゲストに来たりしてましたもんね。
はいはいはいはい。来ていただきましたね。こう、割とひょんなことから、みたいな感じで。こう、縁が巡り巡って、みたいなね。
そういうところも大切ですね。
はい。はい、そんな感じです。
ということで、春さんの番組。まあね、僕は、ゲーム弱者すぎて、ついていけない。なんか僕ね、ついていけない話聞くの嫌いじゃないんで、よその企画系の番組とか。
そうですよね。なんか、
わかんないながら、その楽し
い話わからなくても、なんかその人たちのノリとか、
そうそう。
ね、その精神面みたいなのが、うん、波長が合えば全然聞けちゃうみたいなってあります、
ね、そういう感じです。なんで、皆さんもね、よかったら聞いていただきたいと思います。
よければ。
はい。ということで、今年は、いつもの2週連続ではなくて、
はい。
1週になりますが、実は、今年、なんで1週かっていうと、予告して大丈夫ですか、真冬さん。
はいはい、大丈夫です。
来週のゲスト会なんですけど、来週のゲストは月見さんという風になっておりまして、
おー。
まあ、冬ママですね。
おー。
そう。この二人を一週ずつ来ていただくっていうゲスト二週っていうパターンを考えたので、こういう形になりましたと。
いいじゃないですか。
ということで、珍しく予告もしてみましたと。
お母さん、よろしく伝えといてって言ってました、さっき。
ありがとうございます。よろしく伝えております。ありがとうございます。
仲良しだな。なんか、そのうち、あれですね、冬のライオンにお二人出てもらうって会が何年か後にあるかもしれません、ね。
かといって何を話したらいいのやらっていう。
まあまあそうですよね。なんか話題的にね、マッチしてるっていう共通のテーマみたいなわけでもないんでしょうけど。
うん。
はい。ということで、今回はこれで終わりにしていこうと思いますが、何か、春さんの方は今の告知で他に特に言い残してることとかは大丈夫ですか？
あるかな？なんか音楽編集のお仕事とかもしてますんで。
あ、そう
です、ね。そういうのもあれば。
冬のライオンは何と言ってもね、オープニングで流れてる曲もお願いして作ってもらってますし。
あ、そうですね。毎回ね、いただいて
ます。ハッピーターンはね、お借りしてるというか、使わせていただいてるという形ですけれど。
そうですね。一応カメレオンスタジオというので、はい、まあ作曲だったりとか音声編集だったりとか。まあ最近はちょこちょこ動画編集とかもやらせてもらったりしてます。
ああ、そうなんですね。
はい。まあそういうの
やってます。あと音声編集もね。それこそ、今年はともかく来年また来てもらったら来年の音源は丸投げしてみようかなと。
いやーぜひ。
お仕事として、ね。ぜひ。見ようと思っているんで。
はい。
ね、まあ、ふいさんの方はどうですか？なんか告知とか大丈夫ですか？
9月は土日に、冬来カフェをやります。金川の森公園です。はい、お願いします。
はい。は
い、いい公園でした。
はい、ありがとうございます。
ひとしきり散歩しようと思ったら途中で雨が降ってきて退散するという。
ああ、確かに。雨降りましたね、あの時。
はい。で、そんな金川の森公園に行ってバーベキューをやるっていう企画を立てております。
いいじゃないですか。
冬来カフェツアー、11月の第1土曜日に予定しておりまして、一応応募の期間を一旦、人数がどのぐらい来るか読みたいっていうのがあるので、あとあとはちょっとまた変わるかもしれませんが、一旦8月中の期限とさせてもらってまして、はい、お便りフォームとかを、要するにメールで送っていただきたいです。ちょっとツイッターでとかやられちゃうと全部見切れない可能性があるので、まあそんなにいっぱいは来ないと思うんですけど、一応メールで、メールフォームか、Gmail のアドレス使わせて、メールで送ってもらって、タイトルか本文で、冬来バスツアー、冬来カフェツアーに、行きたいってことが分かる文章になってればカウントしますので、こういう文言じゃなきゃダメとかはないので。
じゃあまた定員を何名にするかなみたいな
段階。あ、そうです、そうです。その様子を見て、その車の手配とかもね、車で東京の方から、多分八王子から 八王子集合で車で山梨に行くみたいになるので。
じゃあもう、リスナーさん全員でけしかけて、こう、ライドさんを困らせようぜっていう。バス何台みたいな。
それはそれでね、冬来カフェ的には儲かっていい感じなんで、僕もちょっと頑張ってみる感じになりますけど。
はい。まあ、まあ、
で、行った先で、ね、その公園のバーベキューが、まあ場所がね、ちゃんと確保できて、できればとかに条件はついちゃうんですけど、バーベキュー場があるんでね、そこでバーベキューしたり、冬来カフェ行ってアイス食べたりしようかなっていう企画になっております。
はい。
せっかくなんでね、ご応募ぜひ皆さんどしどし、応募してますのでよろしくお願いしますということで、今回はこれで終わりになりますよ。いいですね。
いいですよ。
はい、この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ、エンディング曲はハルさんでハッピーターン。それではまた次回ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
部屋に人とってこう絡まり合う「欲しいものはたくさんあれど」「大事にしたいこの気持ち」「思い出の上を歩いてたけど」「望んだ未来を引きずってたけど」